改めまして、おはようございます。
おはようございます。
会派は市民クラブ、また地域政党であります茨城県民フォーラムに所属もしております黒木信子です。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初に新型コロナウイルス拡大防止の取り組みについて質問いたします。この新型コロナウイルス感染症は夏場には収束するとの見方でしたが、これに反しまして7月8月の国内発症数は第2波とも言われ、大変多い発症数でありました。9月に入ってからは減少が続いておりますが、このまま収束していくことは考えられません。またウィズコロナの観点からも危惧されますことは、これからの季節、毎年ではありますが多くの人がインフルエンザに感染されます。その際、病院やクリニックに行くことで新型ウイルスに感染することが心配で、インフルエンザにかかっても高齢者の方々は、他の病気になったとしても、また慢性疾患のある方も受診や通院を控えるとの声も多くあります。それはそうですよね。テレビ等で日々報道されております新型コロナウイルスに感染することによって高齢者は重篤になりやすいとのことですから、感染しやすいところへは行きたがらない、また行かないように注意をするとの声でもあります。このようなことから、高齢者も含め誰もが安心して受診し治療を受けることができるように、市内の病院やクリニックに対し新型コロナウイルスとすでにワクチンや治療薬がありますインフルエンザのような一般的病気の診療等を明確に区分するために、このクリニックや病院を時差診療や新型コロナ指定院などの医療体制を確保する必要性があるのではないかと考えます。その際、医師会などの働きかけについては執行部はどのようなご所見なのかお聞きいたします。
はい、市長根本洋二君。
医療施設等における新型コロナウイルス感染症対策については、厚生労働省や日本医師会から感染症拡大防止の留意点など多くの通知が関係機関に発出され、鋭意対策が取られておりました。また医療機関では国立感染症研究所の作成の新型ウイルス感染症に対する、感染管理に基づき医療が行われております。具体的には事前連絡による医療機関受診を周知する等など、可能な限り分離分担や時間差による診療を行っておりました。また県は、検査体制の拡充に向けて PRC 検査を現在の1日500件対応、1100件対応の可能なるよう、地域外来、検査センターの設置に向けて、県医師会、医師会等も働きかけておりました。8月5日時点では、県内7カ所に設置したりとされておりますが、15カ所に拡大。牛久医師会においても、牛久ヶ崎保健所の指導のもと、実証方法など、被災を 詳細を計画しなり、市においても医師会および10月保健所の連携を図り、早急な実施に向けて会議打ち合わせを重ねているということです。特に議員ご指摘のとおり、インフルエンザ2価に伴う症状と新型ウイルス感染症に対する、による症状は発熱や倦怠感など共通しした情報上もあることから、市内医療機関では診療に最新の注意が求められることになります。そのため現在継続中の、地域外来検査センター設置に向けた医師会等の打ち合わせにおいても、一般外来と地域外来検査センターの診療区分において感染予防対策を講じた医療体制構築に向けて支援したいと思っております。
黒木信子君。
ただいま市長の方からご答弁がありましたけれども、その分離医療施設ということで7カ所から15カ所にというご答弁がありましたけれども、8月24日に厚労省の方から各県に対しまして、その検査協力医療機関ということをやっと指定して、それで、数日前から医療機関を指定すると言っていますけれども、その医療機関におきましても、その動線の問題とか、あるいはそのインフルエンザかどっちか分からないときに医者の対応をするということになると、電話対応だけでその医療に携わる医師とか、例えば看護師さんがそれに時間が取られていってしまうのではないかというふうに、危惧されるというふうなことがあるんですけれども、この県の方の、7カ所から15カ所増設したということで、十分に、先ほども申しましたようにウィズコロナということでの対応は牛久市は十分に果たせるのかどうか再度聞きたいと思います。
保健福祉部次長飯野義行君。
はい、先ほど市長が答弁にもありましたように、現在9月1日現在ではこの検査センター9カ所というところになっている現状であります。今後15カ所に増やしていくというところで、その県の方では計画を立てております。現在の今後インフルエンザあるいはコロナの症状と両方の医療機関では対応というところで、今後の感染者そしてそのインフルエンザの罹患者のその状況がなかなか読めないところでありますけれども、県の方では15カ所で対応していける予定で現在進めている状況です。以上です。
黒木信子君。
ただいま次長の方からご答弁がありましたけれども、一番ね県南というのはほとんどの人たちが東京、一番感染者の多い東京圏に通勤されている方たちも多い中で、そんなに、感染者がいなかったということでは、十分に、執行部の方法論あるいは県の方法ということで、国はこの間やっとそのインフルエンザと新型コロナウイルス その、分離ということをガイドラインを示したというような形ですけれども、今後ともその辺に留意しながら、ぜひ、感染者数を抑止していただければと思うところであります。次に新型コロナ拡大防止の取り組みの2つ目といたしまして、無症状感染者によります地域内での感染拡大の防止策をお聞きいたします。この無症状感染者には2つのパターンがあるかと思います。例えば1つはですね、 PCR 検査結果陽性の判定でも自覚症状がない人、また感染はしているのに新型コロナ感染の症状がないために PCR 検査などしていない ていないため、同じ無症状感染者ということになるかと思います。PCR 検査をしていない人が感染のこの伝播をしていくというふうに考えられるところであります。 PCR 検査をしていれば保健所等の指導により感染拡大の対策といたしまして、入院やホテル等の隔離がなされるわけですが、そのような措置がされていない、検査をしていない感染者、そういうことが拡大の要因になっていくのではないかというふうに認識しております。テレビ等で言われておりますが、昨今市中感染と言われます感染の経路不明者が増加しているのもこの一つではないかというふうに考察いたします。無症状新型コロナウイルス感染者をどのような方法で早期に見つけ、管理支援体制を整えるか、これは大変難題でありますし、試験ではありますけれども、全国民に PCR 検査をするというのが一番いいとは私は思っておりますが、なかなか 国の方もそのような動きはございませんので、この PCR 検査をしない感染者を主としてどのように見つけて、そしてその管理体制を整えるか、これが一番大事な要点になっていくかと思います。市の方のご所見をお聞きいたします。また市内の感染経路不明者の人数も合わせお聞きいたします。
保健福祉部次長飯野義之君。
はい、お答えいたします。無症状感染者の検査対象につきましては、濃厚接触者として特定されること、また感染者通報アプリにより感染者と接触した通知があること、クラスター発生施設の利用者であることとなっております。検査対象者には県が PCR 検査を行い、結果が陽性になると無症状感染者として健康観察、外出制限、感染拡大予防の保健指導を行い、症状出現時には入院治療が行える体制となっております。しかし検査対象以外の無症状感染者は周囲に感染させてしまう可能性がございます。このような無症状感染者の感染拡大防止対策は、すべての人が自分が感染するかもしれないという自覚を持ち、日常生活における各個人の感染予防対策の基本である手洗い、マスク着用、消毒、3密を避ける、いわゆる新しい生活様式に沿った生活が必要となります。このため市では感染症予防ガイドブックを作成いたしまして、市内に全国配布をし、感染拡大防止の具体的な方法について、周知をしたところでございます。県におきましてもクラスター発生施設の利用者には無症状の有無にかかわらず速やかなPCR 検査の実施に努め、検査体制の拡充を図っているところであります。さらに県では茨城アマビエちゃん登録システムを導入し、感染予防対策を行っている店舗など事業者の周知と、感染者が発生した店舗を利用した方に速やかに通知を行っております。登録につきましては現在県条例策定に向けた動きとなっております。また昨日9月7日現在、牛久市内で新型コロナ感染症陽性者は17人となっておりまして、その内訳として濃厚接触者が7名、残りの10人が感染経路不明者となっております。以上です。
黒木信子君。
はい、ただいまご答弁ありました、あ、市内全校に配布されました感染症予防ガイドブックですね、これ字も大変大きく分かりやすいとの好評をいただいております。特に情報の不足がちの高齢者が喜んでいるという状況にあります。国の新型コロナ対策に対しましては本当に今まで、迷走に迷走を繰り返しでしたけれども、安倍総理の辞任の挨拶の中でコロナ対策について簡易キットで1日20万件の抗原検査を実施するとのことです。また茨城県でも、地域の感染状況を踏まえ濃厚接触者に限らず、ただいま次長の方からもご答弁がありましたように幅広く実施をすると知事も広報誌縛りで発言しております。この辺に関しまして期待したいなというふうに思っております。この感染力の強い新型コロナウイルスの撲滅は不可能といたしましても、封じ込めることはやはり PCR 検査をより多くの市民に実施し、症状に適合した療養の在り方を考えることで医療現場の崩壊にもつながりませんし、感染拡大の防止にもつながっていくのではないかというふうに考えております。続きまして新型コロナ拡大防止の取り組みといたしまして、PCR 検査で陽性であるのに入院先が見つからず自宅で待機をしているうちに家族が感染してしまうことや重症化してしまうことの実例がいくつか報道されておりましたが、牛久市の自宅待機の状況があればお聞かせください。
保健福祉部次長飯野義行君。
はい、お答えいたします。茨城県の新型コロナウイルス感染症の陽性者の療養状況は、昨日9月7日現在入院中が41人、自宅療養が10人、宿泊施設での療養が10人となっております。自宅療養者は医師が現状では入院の必要性がないと判断した方、入院先を調整中の方となります。病床稼働率は 21.9% となっており、入院先が見つからない理由で自宅待機となっている方はございません。県は感染症法に基づきまして自宅療養者および宿泊施設療養者に対して電話による毎日の健康観察と日常生活の過ごし方の注意点等、感染拡大予防について個別指導を実施しております。以上です。
黒木信子君。
はい、自宅での要領、それで家族が、クラスターになるというようなことはしっかりと、管理体制を整えながら日々、連絡を取り合っているということなので、今後につきましてもその自宅の待機中に、何らかの感染をしないような、そのような処置をぜひ、牛久市ではいただければと思います。それとですね、新型コロナ、ウイルスの感染者やその家族、またコロナ感染の危機にさらされながら治療をしている医療従事者に対し、コロナ中傷や人権侵害、誹謗中傷、差別的取り扱い、自粛警察の嫌がらせが発生しているとのことですが、差別や中傷を禁じるために、各地でですね、条例制定などもされておりますが、牛久市におきましてはこの条例に対する必要性についてどのように考えているか、ぜひ、お考えをお伺いしたいと思います。
保健福祉部次長飯野義之君。
はい、新型コロナウイルスの感染者やその家族らに対する中傷や差別を防ぐ条例を独自に制定する動きが出ており、茨城県では感染対策システムへの登録を義務付ける条例案に差別的な対応の禁止を盛り込んでおります。また栃木県那須塩原市では人権保護条例を制定しております。牛久市においては条例の制定の予定はございませんが、県の条例の動きを注視してまいりたいと考えております。以上です。
黒木信子君。
そうしますと県の方の条例を遵守しながら牛久市では条例、というか本来ならば牛久市は牛久市にあったような条例が必要ではないかというふうに考えるところでありますが、まあ、今後の課題ということで、ぜひその辺につきましては調査研究ということで、よろしくお願いしたいと思います。続きましてケアハウスの現状と必要性についての質問をいたします。基礎昔前、一般的には親の時代と言っていいのかどうかなんですが、老後は結婚した子供と同居し、子や孫に囲まれて安泰に暮らし、悠々自適な老後を送ることができましたが、今はどうでしょうか。子供との子供たちは結婚しないというような家庭が多く見られますし、また結婚しても離婚をするというような状況でもあります。多くの牛久市の市民たちは本当にそのような幸せな老後を送れる人は何パーセントというふうなふうに、私どもは皆さんのお話を聞きながら感じているところでございます。年を取って足腰が弱ってくれば、例えば経済にゆとりがあれば有料老人ホームやシニアマンションなどを利用し、子どもに迷惑をかけたくないと言いますが、現実にはどうでしょうか。ほとんどの人はとても無理だというような声が多く寄せられます。例えば日立の牛久のシニアマンションの価格、これは3000万から4000万ということで、毎月の価格は25万ということなので、ほとんどの、サラリーマンという人たちはなかなかそのような有料老人ホームやシニアマンションに入居するということは大変難しいというふうに考えているところでございます。そうこうしているうちにいろいろ調べる中でですね、老人福祉法で定める軽視老人ホームの一種でありますケアハウスの事業内容が、大変市民が要望しております老後の居住としてぴったりであるとの認識になりました。ケアハウスとは高齢による身体機能の低下等で自立した日常生活を営むことに対して不安はあるものの、身の回りのことができる人、また環境上、経済上、今の在宅での生活が困難な人が入居できるのがケアハウスです。加えて特徴的なのは、入所条件として所得制限がないことや、 常時介護が必要になった時でも介護が受けられるということです。ですから特別養護老人ホームに入所できない介護1、2あるいは養子縁も含めた形で幅広い方たちが入居できるということなので、高齢福祉課の方から先立って提出していただきました独居老人3277人、このような人たちがそういう施設があるなら入りたいという市民の要望を叶えるためにも、ぜひこのケアハウスの整備についてご所見を伺いたいと思います。
保健福祉部次長飯野義之君。
はい、牛久市内のケアハウスにつきましては、社会福祉法人若竹会が運営する特別養護老人ホーム桜園の併設施設として、ケアハウス牛久桜園が1か所あり、住まいと食事提供などの生活支援を提供しております。ケアハウスは介護保険事業所ではないため、施設の基本料金は入居する方の所得による階層区分で異なっております。その他の費用として光熱費や通信費、医療費、介護サービスは入居者の負担となります。ケアハウスに入居を希望する方はおりますが、ケアハウスは日常生活が自立している方を対象とした住まいという位置づけであるため、介護度の高い方は入居しておりません。県内のケアハウスは現在48施設あり、設置主体は47施設が社会福祉法人で、1施設が医療法人となっております。ケアハウスの認可は県となりますが、現時点で市には社会福祉法人などからケアハウスの整備要望はございません。しかしながら今後段階の世代が75歳以上となる令和7年度を目途に、高齢者は一層増加し、一人暮らし高齢者も増加すると考えております。施設整備につきましては、現在第8期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の改定作業を進めていく中で、令和3年度から令和5年度までの計画をご審議いただく予定となっておりますので、ご理解をいただきますようにお願い申し上げます。以上です。
黒木信子君。
ご答弁いただきましたように、牛久市では桜院ですね、18床とお聞きしておりますが、高齢になって一人で生活する場合、さまざまな不安が募るわけです。何人かここ立て続けに独居の女性たちが亡くなったというような近所でもありましたし、また親しくしている人も一人で、2週間以上もこの暑いさなか、孤独死といいますか、もう禁止もできない状態にもう腐敗してたというような状況もあります。このケアハウスですと、スタッフが24時間常駐し見守っていただけることになるわけですから。そしてまたですね、県の方に問い合わせましたら、ケアハウスというのは情報がないからかどうかわからないけれども、ここしばらく茨城県下の中で、全然ケアハウスの要望がないと、もし要望があるならば検討するというようなことも申されておりましたので、ぜひ、その辺に対しましてですね、再度前向きに、検討していただければと思うんですけれども、おっしゃる通り、この設置主体が都道府県や市町村あるいは社会福祉法人なので、安心があるわけですね。なけなしの資産 をつぎ込んで買ったそのシニアマンションもこういう時代ですから悪徳商法やあるいは十分なケアといいますかその管理形態も含めてですが、まあ、劣悪な状況下にあるというようなことでもあの新聞等で、たまに目にすることもありますのでそういうことに、市民をぜひ合わせたくないということでもありますので、再度申し上げますけれども市民の安心と安全をそしてまた最終的なその老後のその幸せのためにですねぜひ第8期高齢者保険福祉計画では整備の方向でお願いいたしますが、なかなかかなりの予算とか場所とかそういうものから選定したり予算付けするというのは大変ですし先ほど申しましたように24時間の見守りをするということは人権侵も必要ということでもありますのでそういうことも全く考慮していないわけではありませんがこれは所得に応じて、支払えばいいというそういうことでありますので、まあ、担当課におかれましてはぜひ、前向きに検討していただければというふうに思っております。以上で私の一般質問を終わります。